おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
というわけで、6週かかりましたけども、飛ぶがごとく全7巻、なんとか3枚に下ろして、もう大ネタですな。聞いておりまして、いかがでございました、香菜さん。
もったいない命が無駄になくなっちゃったんだなっていう。
本当にね。
生きてたらまた今の日本違ったんだなって思いますね。
そう思いますね。
はい。
日本の初代、最小が西郷隆盛っていうのはどんな国になってたんでしょうね、日本はね。それからよく言われるのは武市半平太も最小候補だったみたいですね。
はい。
土佐の金の塔の龍馬の親友の武市ね、はい、草加玄瑞、このあたりが日本の最小になっていれば、司馬さんがね、この飛ぶがごとくの中でこう文章にこう紛れ込ませるように、
はい、
いくつかのことを書いてらっしゃいます。
はい。
その中で、私はギクッとしたんですが、この西南戦争における西郷に対する悲劇、うん、そういうものが日本の政府批判の底流になっている。
はい。
うん、私たちは未だ西郷の手前にいるっていう言い方みたいなことを言ってらっしゃるのよ。
それは、哲也さんが行間から読んで
る。読んだ。だけど、司馬さんがはっきりおっしゃってるのは、
はい、
明治の西南戦争の前の東京の新聞、これまだそんなに発行部数もないんだけど、相当いい加減なのよ。よく調べずに平気で書いてんの。例えば、熊本城は落ちたとか、西郷軍は関門海峡を渡ったとかっていうガセを相当入れて、西郷びいきなのよ。で、政府を攻撃するときのメディアというのは、外交問題で非難する。それも弱腰を、
うん。
反対勢力の対処を持ち上げて、うん、大きく政府を非難するっていう、
うん。
そういうのは実は西南戦争前後に生まれたんだっていう。
へー、あ、すごい見方ですね、それ。
外交問題で政府を非難すれば誰でもできるんだ。だから、明らかにね、明治維新ってまだ現代政治に響いてるのよ。
ああ、そうですね。
そしてもう一つが、香菜さん、西郷が嫌いだったものを未だに嫌うことがメディアのやり方なのよ。つまり西郷の背中に隠れつつ攻撃するんだ。
え？
西郷は何を嫌っていたか。大久保のその部分も嫌っていたし、川路に関してもこの人はその部分を嫌ってた、うん、何の部分か。東京政府の、
え？
官僚です。大久保が作った官僚制度を西郷さんは大嫌いだったんですよ。
はい、
大久保殿が集めた人材は侍ではなか、
うん、
そうですよね。官僚の人ってのはあんまり切腹しませんよね。
うん、
それと辞めていかれる時もしっかり退職金握られる方も多いし、
はいはいはい、
瀬古殿は官僚が大嫌いなんですよ。マスメディアっていうのも西郷の背中に隠れつつ、官僚で大臣になった人を責めると政府が揺れるんですよ。うん、
はい、わかります。
思い当たる節ありますよね、
うん、
ということはある意味でまだ西郷の呪いは解けていないということですよ。
西郷の呪いなんですね、これは。
私はそれを西郷の呪いと言います。
はい。
ですから官僚の方、あるいは官僚で今大臣かなんかお勤めになっている方なんかは、西郷隆盛に関しまして決して気を抜かぬよう、せめて銅像の前を通りになるときは一度か二度お手を合わせになった方がよろしいのではないかと。
ああ、ちょっとやっと面白くなってきました。
お前はそういうやつだよな。俺は6週喋ったんだぞ。最後の1分間でやっとおめえ
最後の呪いだったのか
と思わない。でもそう思う。
いや、なるほどだと今思いました。
すっごいわかりやすいよね。飛ぶがごとくという爽快なタイトルでありますが、これは司馬作品の中でも実に暗い政治劇を元にした小説であります。宿話、もう本当に宿話として、官に寄生している官僚というもの、 それに対する激しく憎悪したトップバッターであった西郷隆盛、うん、だから日本を間違えた方向に運んだのは官僚あるいは官僚化した軍人、西郷はあくまでも侍、
うん、
彼らがバカバカしかったかもしれないが皆さんもわかりますよね。霧のあたりも無能だったかもしれませんが死ぬことにおいて彼らは見苦しくないんですよ。
はい。
語っても語っても言葉が溢れてくるくらいの鮮やかさなんでありますな。司馬さんそのことを言いたかったわけじゃない。私は勝手に感じているだけでありますが、はい、私はなんとなくね、やっぱり九州系の人間なんですな。西郷という人の悪口が言えないんですな。
はい。はい、
というわけでございまして、飛ぶがごとく全7巻最後でございました。ろうそくの火を吹き消すように終わりたいと思います。ふっ